EUAI Act 2026施行直前区 HIOA 生成部表示サイバーセキュリティ義務マップ。2026年8月2日の適用局面を前に、 EUAI Act の汎用 AI モデル義務 AI 生成テンテンツの表示ラベリングコード AE のサイバーセキュリティ計画をチェックリスト形式で整理する。 EU 域外企業も EU 市場にモデルサービスを提供する場合、文書化、著作権、リスク管理、表示義務と監督リスクを検討する必要がある。2026年8月2日は、EUAI Act の透明性表示義務と汎用 AI の監督執行が実務重要になる時点である。汎用 AI モデル提供者は、技術文書、ダウンストリーム提供者向け情報、著作権ポリシー、学習データ概要の公開義務を点検する必要がある。システムリスクのある汎用 AI モデルには、モデル評価、リスク軽減、重大インシデント報告、サイバーセキュリティ保護措置が追加で求められる。AI 生成創作コンテンツには、機械過読な表示と利用者への告知義務が適用される場合がある。EU 域外企業も EU 市場に汎用 AI モデルやそれを搭載したサービスを提供する場合、AI オフィスと EU 規則の監督対象となる可能性がある。概要 EUAAI Act は、2026年8月2日前後に企業実務へ直接的な影響を及ぼす段階に入る。特に汎用 AI モデル、生成 AI 出力図の表示、コード AI の SAR セキュリティリスク管理が同時に注目されている。2026年7月7日、欧州委員会は、コード AI がサイバーセキュリティにもたらすリスクと扱う新たな計画を発表した。これは AI 汎用 AI 監督、モデル評価、インシデント対応、INEAなど EU サイバーセキュリティ機関との協力方針と連動する。この文書は法律条文の解釈ではなく、公開された欧州委員会 AI、アクセービスデスク資料に基づく実務点検用の知識データである。1。2026年8月2日が重要な理由。 EUAI Act は一度にすべて適用される法律ではなく、条項ごとに順次適用される。2026年8月2日は次の義務が企業運営に本格的な影響を及ぼす時点として理解できる。領域2026年の点検ポイント。企業が確認すべき質問。汎用 AI モデル AI 欧州監督と執行。文書化著作権。リスク管理体制。自社モデルは EU 市場に提供されるのか、汎用 AI モデルなのか。生成コンテンツ表示。AI 生成操作されたテキスト、画像、音声、動画に対する表告知出力物が人に実際のコンテンツと誤認されるリスクがあるか。システムリスク、コード性能モデルの評価、緩和、インシデント報告、サイバーセキュリティモデルが大規模な影響または悪用可能性を持つか。サイバーセキュリティ、コード AI アクセス権、モデル評価、イナジー協力、セキュリティテストと脆弱性対応が規制上の期待水準に合っているか。EU 域外企業、域外提供者も EU 市場提供時には適用される可能性。EU 利用者、顧客配布チャネルがあるか。注意すべき点は、汎用 AI 関連義務の適用時点と既存モデルの移行期間が、モデルのリリース時期と法的地位によって異なり得るという点である。したがって、2026年には、単に新モデルだけでなく、すでに配布されたモデルの文書、ポリシー、表示方式も再点検しなければならない。2、主要用語の整理、用語意味、実務中の重要性。汎用 AI モデル、多様な目的とタスクに使用でき、複数のシステムに統合され得る AI モデル、ファウンデーションモデル、大規模言語モデル、マルチモーダルモデルが該当し得る GPAI、General Purpose AI の略語で、EUAI Act の汎用 AI 関連規律でよく使われる表現。モデル提供者無判断の出発点、システムリスク、大規模な影響、重大なインシデント、悪用可能性など、社会経済安全に広範な影響を与えるリスク、追加評価、緩和報告義務の基準、AE Axis、EU レベル内、 エイク執行と汎用 AI 監督で中心的役割を担う機関、汎用 AI モデル提供者の監督接点、生成コンテンツ表示。AI が生成または操作したコンテンツであることを、人または機械が認識できるようにする表示ディープフェイク、合成画像、AI 生成テキスト公開時の革新3。汎用 AI モデル提供者の基本義務。汎用 AI モデル提供者は、単なるアプリケーション事業者ではなく、モデル自体を開発・配布提供する主体である。EU 市場にモデルを提供する、または EU 内サービスに統合されるようにする場合、次の義務を検討しなければならない。義務内容必要な成果ものの例備項、技術文書の作成・モデル開発、学習・テスト、支援限界に関する文書化モデルカード、技術文書、評価報告書監督機関からの要請対応の基礎ダウンストリーム提供者への情報。モデルを統合して AI システムを作る事業者に必要な情報を提供、統合ガイド、使用制限リスク情報 B2B 契約と AP 文書への反映が必要。著作権遵守ポリシー EU 著作権法を遵守するためのポリシー策定、データ収集ポリシー、権利保有者要請リテ順、学習データガバナンスと連結、学習コンテンツ要約の公開、学習に使用されたコンテンツに関する十分に詳細な要約の公開、欧州委員会テンプレートに基づく営業秘密と透明性の均衡が必要、記録保存及び対応、監督機関の紹介と調査に対応できる内部記録の維持、文書管理体制、責任者指定、事後の立証可能性が重要。オープンソースモデルも完全に免除されるわけではない。 AI Act は一定の条件を満たす自由オープンソース汎用 AI モデルに一部緩和された取り扱いを置くことができる。しかしオープンソースであるという理由だけで全ての義務が消えるわけではない。特に著作権ポリシー、学習コンテンツ要約、システムリスクがあるモデルに対する追加義務は別途検討しなければならない。4. システムリスクがある汎用 AI モデルの追加要件。高度な汎用 AI モデルには一般モデルよりも厳格な管理が求められる。 EU AI Act は特にシステムリスクがある汎用 AI モデルを別個に扱う。システムリスク判断要素公開された EU 資料によると、システムリスクは次のような要素と関連する。非常に高い性能は、広範な影響力、多数の利用者と産業にわたる拡散可能性、サイバー攻撃、生物化学物理的リスク、操作偽情報などの悪用可能性、重大なインシデントが発生した際に、社会的被害が大きくなる可能性、大規模な演算量、または委員会指定など、法律で定めた基準、追加義務マップ、追加義務説明、実務チェック、モデル評価、モデル性能、リスクを体系的に評価、事前評価とリリース後評価の両方があるか、敵対的テスト誤用、脱獄、危険な指示の実行可能性など悪用シナリオを試験、レッドチームテストとセキュリティテストを記録しているか、リスク評価緩和確認されたシステムリスクを低減する技術運用措置、安全フィルター、アクセス制限、モニタリング、ユーザーポリシーがあるか、重大インシデント追跡報告、深刻なインシデントと是正措置を文書化し報告、インシデント分類基準と報告基準があるか、サイバーセキュリティ保護モデル、重み、APE、学習付インフラの保護モデル設置、プロンプト攻撃、データ流出への防御があるか。5AI 製コンテンツ表示ラベリング義務。2020年8月2日から企業が特に注意すべき領域の一つは AI 生成創作コンテンツの表示である。 AI Act の透明性義務は利用者が AI と相互作用したり AI が生成したコンテンツに接したりする際の誤認を減らすことに焦点がある。対象求められる措置、 AI が生成した画像音声動画、人工的に生成または操作されたことを表示できるようにする合成人物画像、 AI 音声、ディープフェイク動画生成型テキスト、公益事項の情報提供に使用される場合、透明性の検討が必要。 ニュース性のある要約、選挙公共政策関連の自動生成テキスト AI との相互作用、利用者 AI システムと相互作用中であることを認識できなければならない、チャットボット、相談自動応答、音声エージェントディープフェイク公開。はいもこの、または利用者が操作の事実を告知しなければならない場合がある。有名人の合成動画、実際の事件のように見える合成物。実務適用の革新表示方式は、人が見られる告知と機械外読み取れるウォーターマークメタデータを合わせて考慮しなければならない。表示はコンテンツの目的を損なわず、かつ明確でなければならない。例外や緩和が可能な場合でも、内部判断の根拠を残すことが安全である。マーケティング、顧客サポート、教育、セキュリティ訓練コンテンツも表示義務の対象になり得る。6. 2026年7月、高度 AI サイバーセキュリティ計画の意味。欧州委員会は2026年7月7日、高度 AI がサイバーセキュリティにもたらすリスクと機会を扱う新たな計画を発表した。この計画は単に AI を規制対象として見るのではなく、サイバー防御能力を高めるツールとして活用しながら、同時に高度 AI 自体のセキュリティリスクを管理しようとするアプローチである。なぜ重要か、争点意味、企業への影響、高度 AI アクセス権、セキュリティ研究者と防御主体が最新 AI 能力を活用できるようにする方向、セキュリティテスト用アクセス、研究協力、責任ある公開手順が必要、モデル評価。高度 AI がサイバー攻撃を強化し得るかを評価、脆弱性悪用、フィッシング自動化、マルウェア支援可能性の評価が必要、エニューシク、EU サイバーセキュリティ専門機関との協力強化、セキュリティ基準、情報共有、インシデント対応の期待水準上昇。リスクと機会の並行、AI を攻撃ツールと防御ツールの両方として認識、セキュリティ製品企業と AI モデル企業の双方が影響を受ける7。EU 外企業の実務リスク、EU AI Act は EU 内企業だけの問題ではない。EU 市場に AI モデルやサービスを提供する域外企業も適用対象になり得る。域外企業が確認すべき質問、 EU 利用者がモデル API、アプリ、プラットフォームを使用できるか？ EU 企業顧客がモデルを自社サービスに統合するか？モデル出力が EU 内で使用される、または影響を及ぼすか？ EU 代理人、または連絡体制が必要か？学習データ、著作権、個人情報、セキュリティ文書を EU 基準で説明できるか？ AI 生成コンテンツ表示を製品 UI と EPE 用途に反映したか？重大インシデントが発生した際、EU 監督機関とコミュニケーションする手順があるか？契約リスク、 EU 顧客企業は AI 英基準守のためにモデル提供者へより多くの情報を要求する可能性が高い。したがって API 役がエンタープライズ契約、データ処理文書、セキュリティ付属書に次の事項を反映しなければならない。モデルの用途と制限事項、禁止または制限されたリスク、告知と安全機能、生成コンテンツ表示の支援可否、セキュリティインシデント通知手順、著作権及び学習データ関連の説明、ダウンストリーム提供者の規制遵守に必要な情報提供範囲、8。企業向けチェックリスト A。モデル分類、自社製品が AI システムなのか、汎用 AI モデルなのか、両方に該当するのか分類した。モデルが EU 市場に提供されるか確認した。オープンソース配布の有無と実際の免除可能性を別途検討した。システムリスクの可能性を評価した。B。文書化技術文書を最新状態に維持する。モデル評価結果と限界を文書化する。ダウンストリーム提供者に必要な情報を提供する。学習コンテンツ要約公開テンプレートを準備する。著作権遵守ポリシーを整備した。C。表示透明性、 AI 生成画像、音声、動画、テキストの表示基準を定めた。UI API メタデータ、ウォーターマークのうち適切な表示方式を設計した。 ディープフェイクは公益情報テキストの別途告知の必要性を検討した。表示例外を適用する場合、判断根拠を残す。D. サイバーセキュリティモデルもぞみ、学習データ、配布インフラの保護措置を点検した。プロンプトインジェクション、データ流出、モデルセット悪意ある使用をテストした。レッドチーム、および脆弱性通報手順を運用する。重大インシデント報告手順と責任者を指定した。セキュリティ研究者アクセスと責任ある公開ポリシーを定めた。E. ガバナンス AI 英責任部署を指定した。ホーム、セキュリティ、製品、営業チームの役割を分けた。EU 顧客企業の遵守要請に対応する資料室を用意した。AI、アクセービスデスクと欧州委員会ガイドラインの更新をモニタリングする。Q. 簡単な結論2026年8月2日は、EU AI Act が企業文書、製品 UI、モデル評価、セキュリティ運用、顧客契約に具体的に反映される時点である。汎用 A モデル提供者は、技術文書と著作権ポリシーだけを準備していては十分ではない。生成物表示、システムリスク評価、重大インシデント報告、サイバーセキュリティ保護、EU 顧客対応までを一つの規制運用体制として結びつけなければならない。特に高度 AI がサイバーセキュリティ分野で攻撃の両面の能力を同時に高めるという点から、EU はモデルアクセス権評価イニシエーター協力まで含む政策方針を提示している。EU 外企業も EU 市場とつながっているなら、今こそ内部点検強を実際の運用文書に変える時点である。